暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は広報二戸についてお話聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。それではお一人ずつ自己紹介をお願いします。
広報担当3年目の千葉ゆりなです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
広報担当1年目の小森雄大です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お二人は以前も広報8月号までの、紹介に来ていただきましたよね、今回2度目ということで、今日はですね、下半期9月から3月の広報についてお話ししていただけるということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では9月から、3月までの大まかな広報の内容を教えてください。
はい、9月は相馬大作の特大特集や、あとカダルテラス金田一で初めて大きなイベントが開催された湯田音博について取り上げました。で、10月は日本遺産登録2周年を記念して奥南部漆物語の特集、また二戸祭りや浄法寺祭りなど各種イベントを紹介しました。11月は二戸市民文史劇新設相馬大作を、5ページにわたって紹介しました。で、見に来られなかった人でも楽しめるような紙面にしました。12月は瀬戸内寂聴さんの忍ぶ会に合わせて特集を組みました。1月号では初めて広報担当の小森くんが特集を作成し、開業130周年を迎えた二戸駅に合わせて鉄道と町共に歩んだ奇跡と未来と題した特集を掲載しました。2月号では20歳の集い、最新の3月号ではフードダイバーシティについて取り上げました。
はい、それでは一つずつ簡単ではありますが振り返っていけたらなと思います。まず9月はやはり、相馬大作没後200年ということで、さまざまな場面で取り上げられていましたが、この9月号の表紙もとても印象的でしたよね
ありがとうございます。
相馬大作の、像がもうドドンと写っているそんな表紙になっていましたが、もう本当にたっぷり、初めて相馬大作を知るっていう方でもすごく分かりやすくまとめられていたなって、私もほとんど知らないことの方が多かったので勉強になりました。
ありがとうございます、
そして湯田音博も盛り上がりましたよね。
はい、すごい盛り上がってました、
7月23、24、2日間行われてましたけど、もうこちらもたくさんの方来てまして、イベントも盛りだくさんだったので、写真も子どもたちの笑顔もすごく素敵ですね、
はい。
そして10月が漆物語の特集、二戸祭りなどの各種イベント、そして、11月、私も参加させていただいた二戸市民文史劇新設相馬大作、本当にいっぱい写真使っていただいててびっくりしちゃいました
2人体制で撮影に挑んで、
そうだったんですねというか、当日楽屋裏の方で千葉さんとはお会いしたなって
メイクしてるところ
写真撮らせて、今撮られたっていうそんなこともありましたが、はい。そしてその後は、12月で瀬戸内寂聴さんで、1月号で 小森さん初特集ということで、
はい、は
初めて特集担当してみていかがでしたか？
率直にいやこれまでの広報担当でこう特集作ってこられた方々がやっぱり改めてすごいなって思いました。自分の力のなさを改めてこう実感したというか。
いや
でもこう二の兵器の、駅長さんだったり IGR とか JR の駅長さんだったり、あとは二の石切所の地域に住む、石切所小学校の子どもや、あと福岡工業高校の生徒さんとか、あと地域に携わる人にいろいろお話を聞けて、皆さんのこの地域に対する思いがあるんだなっていうところを改めて知ることができた特集にもなりましたね。
そうですね、本当に昔こういうことがあったんだとか、これまでの20周年の歩みっていうところを改めて振り返って、もう当時から知っている方はもちろんですけど、私みたいにあまり詳しく知らない方でもすごく興味持てる内容だったんじゃないかなって、面白かったなって思いました。
ありがとうございます。
はい、そして、本当にさまざまな話題取り上げてこられた広報ですけれども、下半期に作成した広報の中で、特に力を注いだ紙面、先ほど小森さん初特集のお話もしていただきましたけど、
はい、
なんかその他にあったりしますか？
3月の1日号の広報で、はい、食の多様性と、あと二戸市のフードダイバーシティ宣言の特集を組みました、そちらでは、世界を見るとこう、ビーガンだったりハラールだったり、こう宗教的な理由だったり、あとは環境への思いだったりで、こう食べれるものが各々こう制限されていたりっていう方がたくさんいる中で、ぜひこう二戸に来て、食食べれるもの制限がある方でも二戸の食を楽しんでほしいっていう、職人さんの思いだったり市内の企業の思いが、詰まったそのフードダイバーシティ宣言というものを一つ取り上げて特集を組みました。その中でも、二戸市内でそのフードダイバーシティの取り組みに協力してくださる、料理人の方3人にお話を聞いて、食に対する思いだったりおもてなしの心だったりっていうところをお伺いして特集しました。
そうなんですね。では3月1日後この、回が放送される頃には皆さんのお手元にも届いているかもしれないですね。
そうですね、
はい、ぜひ、そのフードダイバーシティについてもしっかりと紙面見ていただきたいですね。
はい、
そして千葉さんはいかがですか？
はい、私はやはり9月号の特大特集の相馬大作が一番力を注いだ紙面だったなと思います。で、前回のラジオの出前講座でもちらっとお話ししたんですけど、去年大作が没後200年ということだったので取り上げました。はい、でその多くの人材を育てた人づくりの精神とか、あと日本の危機にいち早く気づいて実行に移した行動力とか、そういう大作の生き様や考え方をこう改めて伝えることで今を生きる私たちの道しるべになればと思って作成しました。で、毎年岩手県市町村広報コンクールというものがありまして、はい、それに今回のこの9月号の紙面を推薦したんですけど、なんと広報誌部門で2位になることができました。
すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい、そっか、県広報コンクールというものがあるんですね。
はい、毎年あって、
そうなんですね。これ2位になったってことはそのさらに先もあったりするんですか？
はい、で次は全国ブロックに進むことができるので、二戸の偉人相馬大作がこうもっと多くの人に知ってもらえる機会を作れてすごい嬉しかったです。
いや、これは本当に嬉しいですね。本当に素晴らしい特集だったと思うので、全国の方にもこういうのがあるんだよっていうのを知っていただきたいですね。
はい、
そして最新号 先ほどもちらっと出ましたが3月1日号の紙面の何か裏話とかってあったりしますか？
はい、先ほどもちょっと紹介した料理人の方にお話を聞いたんですけど、今回3店舗の料理を回ったうちの2店舗寿司武田さんと中華料理のロンタン主家さんの店主の方がですね、実は私の高校の時の同級生のお父さんだったっていうのをこう取材してお話ししてるうちにこう気づいてこうびっくりしました。
そっか、あでも取材してると意外につながりあったんだっていうことありますよね。
世間って意外とやっぱり狭いんだなっていう。
確かに確かに、
おかげでこうお話もしやすかったり懐かしい話も出てきたりして、なんか取材しているはずなんだけど、こうやっぱこう人を近くに感じれて楽しかったです。
いいですね。なんか取材の楽しさってそういうところもやっぱりありますよね。
そうですね、ありますね。
なるほど。千葉さんは何かありますか？
はい、私はこの3月1日号から不定期なんですけど新コーナー知っとく二戸が始まりました。
はい、
でここでは、二戸の歴史とか文化風土を紹介していくコーナーなんですが、今回、トップバッターで小安様について取材しました。
はい、小安様というのは
近代一地区と浄法寺地区で、今もこう続いてる文化なんですけれども、100年以上、少なくとも100年以上続く、歴史があるということで、子授かりとか、安産祈願とかそういうののこう神様というかなんですけど、もともと二戸の歴史民俗資料館から小安様について取り上げてほしいと依頼を受けたのがきっかけだったんですけど、こうどんどん取材していくうちにこう昔ながら伝わる伝統とかまだ意外と知られてない二戸の風土とか、そういうのがあるんじゃないかなと思って、コーナーにしようと決めました。
そうだったんですね。そっか、私もちょっと勉強不足で今回初めて知りました。小安様、これが3月1日号の、
はい
はい、
裏表紙で、
はいはいはい、掲載されているんですね。はい、ではしっかり裏表紙まで皆さんご覧になってみてください。は
い、お願いします。
その他にもまだまだ聞きたいことたくさんあるんですけれども、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。それではこの時間はですね、今日は千葉さんに、好きな曲や今日聞きたい曲などをお伺いしたいんですけれども、今日はどんな曲にしますか？
はい、モンゴル800さんのあなたにです。
はい、この曲も本当に名曲ですけれども、何か思い出とかってあったりするんですか？
はい、昔のドラマで、生田斗真さんが主演してた遅咲きのひまわりというドラマ、はい、私あれめちゃくちゃ大好きで、地方に地域おこし協力隊で生田斗真さんがこう行って、そこでこう暮らしていくっていうストーリーなんですけど、ちょうど私も大学に入ったぐらいの時にこのドラマが放送になって、地方で働くのもすごい面白そうだなっていうのがあって、でこの曲すごい今でも好きで聴いてます。
そうなんですね。そっか、そうですよね。千葉さん、ご出身が大阪でしたっけ？
はいはい、
そうっか、はるばる二戸っていうところでそこでも憧れがあったんですね。
そうですね。
なるほど。では、この時間はモンゴル800のあなたにお送りしたいと思います。 りした曲はモンゴル800あなたにでした。それではここから番組後半に移りたいと思います。後半も情報管理室千葉さん、そして小森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半では下半期9月から3月の広報や、最新号3月1日号の紙面のお話などをしていただきました。二戸は本当に様々イベントありますけれども、このイベントにはぜひ行ってみてほしいなっていうのはありますか？
はい、じゃあ私から紹介していいですか？はいはい、まず一つ、
はい、
五辺地地区で行われるサイトギです。
はい、サイトギ、
はい、
これはあの1月に行われたの、
そうですね、1月27に行われて、
う
んうん、ニタドリ地区っていうあの五辺地のニタドリ地区にあるんですけど、はい、ニタドリ八幡神社で行われる、国選択無形民俗文化財っていうものにも指定されている、神社の催し物で、こう男衆っていう、
はい、
こう男の人たちが水をかぶって、身を清めて、でそれからこうお参りして、最後に、サイトギって言って、木の櫓をこう高く積んで火をつけたところをこうなんていうの2,3 メートルぐらいの長い棒でこうつついて、火の粉を起こして、その火の粉の上がり方とかで、その年の豊作とかの占いをするっていうものなんですけど、初めてこの前取材で私も伺いまして、本当にその迫力と熱気とに圧倒されて、もちろんその時も結構カメラマンさんとか地域の方が見に来たり、他のところからも見に来てたんですけど、その時でも結構いたな、200人くらいはいたのかな、境内の中に結構人がいたんですけど、ぜひこれはあの二戸の方にも二戸以外の方にも見てほしいなっていう一つのイベントですね。
そうですね、あの私今年のサイトギにはちょっと行けなかったので、あの SNS とかそれこそさまざま紙面でサイトギの様子写真で見てたんですけど、本当に写真だけでも迫力がすごいなっていうのが伝わってくるので、これはぜひ生で見た方がいい、
生で見た方が
ですね、
いいと思います、
はい、イベントというか行事ですね、
はい、
はい、その他で言うとどういったイベントを行ってみてほしいなってありますか？
はい、もう一つが、はい、浄法寺地区の、七夕の時期にある七夕祭りです、うんうん、はい、七夕祭りは浄法寺の中町通りっていう岩手銀行の支店がある通りを使って行われるイベントなんですけど、浄法寺の中学校の、太鼓の披露だったり、あとは他からもこう石切りどころのマーチングバンドだったり、あとは浄法寺の七つもの、あとは地域おこし協力隊の猿楽さんとかが来てこうピアノの演奏をしたりっていうのでイベントが行われたんですけれども、普段浄法寺の人でこうわーっと人が集まるイベント、私の中の印象だとやっぱり浄法寺祭りとか、そういったところの印象が大きくて、あまりなんだろうな、それ以外で大きいイベントってなんだろうなって言われた時にあまりパッと思い浮かぶものはなかったんですけど、その七夕祭り、今年なんかコロナ明けて久しぶりの、去年か、開催にはなったんですけど、それも取材に行かせていただいて、本当にそれも300人くらいいたのかな、本当地域のおじいちゃんおばあちゃんから子どもたちから大人の方までたくさんの人が訪れてて、こんなに活気があふれてる浄法寺を見て、なんか心がときめいたというか地元の私からしてもやっぱりなんかこう嬉しいなって思ったので、ぜひこれは浄法寺の人ももちろんですが、それ以外の人も足を運んできて見ていただければ嬉しいなと思います、
そうですね、私もこの七夕祭り当日司会でお手伝いさせていただいてたんですけれども、本当に
一人一人がもう楽しそうで、
そうなんですよ、
なんだろう、司会してて皆さんの表情を見てるだけでなんかちょっとグッとくるものが
ありましたよね。
あって、いや本当このイベントずっと続けばいいなって、いいな、ね、うん、思いました。
あれもありましたね、あの紙飛行機を飛ばす大会、はい、紙飛行機飛ばし大会、うんうん、あれも楽しそうでしたね。
盛り上がってましたね大人から子供まで、 うん、本当に楽しいイベントでした。今年も開催されるといいですね。 そして千葉さんはこのイベントぜひ行ってみてっていうのはありますか？
はい、私は先ほどもちらっとお話にありました、あの7月末に開催された金田一温泉博覧会湯田温泊ですね、うん、
はい、
あの特にこのイベントは子どもたちがすごい楽しそうな、いっぱい笑顔あふれるイベントだったなっていうのが印象的です。例えばあの鮎つかみして、
はい、
でそのあと自分がつかんだ鮎を塩焼きにしてあの食べれたりとか、あとブルーベリーの摘み取り体験とか、あとカヤック、アウトドアクッキングなど、本当に金田一地区をこう存分に楽しめるイベントだったなと思います。であとは、9月末に行われたあの金精祭、
はい、
あの駅周辺のお祭りなんですけど、あれもすごい勢いがあって、うんうん、いっぱい人があの訪れてました、
はい、
であの金精祭では山車の運行とか、あの神輿を担いでこう坂道をこうバーッと駆け上がる金腕グランプリなど、こうどれも見応えのあるお祭りでした。でまた夜は盆踊りして、うん、こうザ・お祭りっていう雰囲気を、うん、あの味わえて、あの私自身取材しててもすごい楽しかったです、
うん、いやこの金精祭も大盛り上がりでしたもんね。
大盛り上がりでしたね
びっくりしちゃいましたあの会場がアイクス、元のアイクス跡地の駐車場のところで、うん、あそこになんだろう、ぐるっと囲むように屋台があって、うん、中心に櫓があってっていうので、なかなかこの辺の近隣地域でも見ないような、
うん、
本当にザお祭りっていう言葉がぴったり合うような、すごく本当に楽しいなって思いましたね、
はい、
これもやっぱり人も多かったので取材とかも結構大変だったんじゃないですか？
そうですね、でもすごい皆さんもうめちゃくちゃ盛り上がってたので、うんうん、写真撮りやすかったですカメラ向けたらみんなピースしてくれたり、
う
ん、
いいですね
楽しかったです、すごい、う
ん、やっぱりあのコロナ禍でイベント制限されていた時期が長かったりすると、うん、もうこういうあの地域のお祭りにも本当にたくさん人が来て嬉しいですね、
はい、
そして湯田温泊も、こちらも自然での遊びも体験できて、温泉も楽しめて、でそのなんか近隣カダルテラスのプールサイドのところにいっぱいお店も出店していたり、
うんうん、
ステージイベントもあったりって、こちらも本当に盛り上がったなっていう2日間通して、雨が降ったりもしましたけどね。
あ、そうでしたね、う
んうん、すごい楽しいイベントいっぱいありますよね、二戸、
うん、
はい、まあ、このサイトギ七夕祭り金精祭湯田温泊おすすめのイベントということで、今年も開催された際にはぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。それではおしまいにラジオを聴いている皆さんに向けて一言お願いします。
はい、私自身が二戸のいいところをたくさん知って、それを皆さんにも伝えたいです。もしこんなところがあるよ、こんなすごい人がいるよっていう時は何でもいいので、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。広報担当として毎月皆さんに広報を楽しんで読んでもらえるように作りたいので、ぜひご意見やご感想もお待ちしています。あと広報の1日号で毎月あのキラリ明日の風で二戸で頑張る若い人を紹介するコーナーがあるので、ぜひこんな若い人頑張ってる人がいるよっていうのも教えていただけたら嬉しいです。
そうですね、あのキラリ明日の風、私も実は広報の中でもすごく好きな特集の一つで、 私23なんですけど、同年代でこんなに頑張ってる方たくさんいるんだっていうのを知ることができてすごく好きなので、ぜひこの人すごいよとか頑張ってるよっていう方いたら教えていただきたいですね。
ぜひお願いします。
はい、その際はぜひ二戸市役所情報管理室までよろしくお願いします。では千葉さんよろしくお願いします。
はい、去年から1日号がオールカラーになりまして、見やすくてこう読みたくなる紙面を目指した1年でした。で今年もさらにこう皆さんから愛される広報誌を目指して頑張りたいと思います。引き続き広報二戸をよろしくお願いします。
はい、ということで様々な特集、本当に充実した特集組まれている広報二戸、ぜひ、お手元に届いた際はじっくりご覧になってみていただければと思います。それでは今日は、二戸市役所情報管理室から、千葉さんと小森さんに広報二戸についてお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は二戸市役所情報管理室のお二人とともに令和4年度下半期の広報二戸を振り返っていきました。媒体は異なりますが、私も取材をする身として共感できることがたくさんあり、特に取材を通して様々な出会いがあるのが面白いというコメントがとても印象的でした。これからも二戸市の情報やイベント、宝の発信を楽しみにしていたいですね。
この番組では、ラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。